おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。
なあさんこと今井直美です。
あれ、なあさんじゃないですか。
なんですかそれは。
なあさんと私が一緒に旅に行くのは
5ヶ月前。
5ヶ月前、
うん、6月旅が一緒でした。
あ、じゃあ結構久しぶりですよね。
そうですね、うん、歩きましたね。
歩きましたね。
はい。
さあそんな私たちですけども、
はいはい、
今はみなべ町の千里海岸にいます。
いや気持ちいいのよ。
これこの海のザボンザボンがいいですね。
ザボンザボンこの音ね、
はい、
海の波の音もいいし、うん、で今あのちょっと、まあ、風が強いんだけど今日、はい、それをこう受けながら立ってる感じが、うん、なんかまああったかいし、はい、素敵な秋晴れの感じがいいわ。こうじっと見ておける。
いい、そう、ずっとこの、ね、本当にね今太陽に輝いてるんですよ、
うん、
キラキラと
キラキラと。
そうい
いね。
いいな。なんか本当に秋かなってちょっと疑ってしまうくらい今日はいい天気です。
いいお天気ですね。
はい。さあ今日はどんな旅になるんでしょうかね。
ねえ、また歩くのかしら、
はい、どうなんでしょうかね。
何を求めていくのやら。
はい、楽しみですね。
うん、
さあでは行きましょう。せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅してその場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り今回の旅人は三浦千秋さんと今井直美さんです。この2人で20回を超えている名コンビですが、今回は5ヶ月ぶりとなりました。今年は猛暑から残暑、それに秋も暖かく、なかなか暦通りに季節が進みません。このところ寒さを感じる日も出てきましたが、この先どうなるんでしょうね。そんなまだまだ暖かかった今月上旬、みなべ町の千里海岸から田辺市竜神村の護摩壇山へと紅葉ドライブ旅に出かけました。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
さてなあさん、
はい、
この千里海岸なんですけども、
ええ、
夏になるとウミガメさんがやってくるんです、
うん、そうなんですよね、うんうん、なかなか会えたことないですけどね、
はい、なかなかね、うん、会えませんけども、
うんうん、
そんな千里海岸をスタートに、
はいはい、
私たちは今日はちょっと上に登っていこうかなみたいな。
上に登っていく。
上に登っていく、
はあ、
はい、和歌山県でも、うん、結構高いんじゃないかっていう。
結構高いんじゃないか。
はい、
情報がもやっとしてますけれども。
もやっとしてますけども、
ね、
はい、そんなところに行って、
はい、
やっぱり秋といえば、
うんうん、
なあさん楽しみなものは何ですか。
秋はそれは美味しいものが楽しみですけど。
あ、私も
でも、まあ、美味しいものと、
はい、
まあ、紅葉とか。
紅葉来た
でしょ。
はい、紅葉を求めて、
はい、
紅葉の素晴らしさを
お
ラジオで女子旅で伝えていきたいなと。
わかりました。どんな感じなんだろうね。
どうですかね、
はい、
楽しみですね、
はい、
レッツゴー。
はい、レッツゴ
ー。晩秋とは思えない暖かさ、日差しにキラキラ輝く千里の浜から旅が始まりました。この浜は本州最大の赤ウミガメの産卵地なんです。今回はここから田辺市竜神村の護摩壇山を目指します。女子2人は波の音を聞きながら砂浜を歩いていきます。千里の浜は熊野古道の中で唯一白砂青松の浜辺を歩きます。熊野詣の旅人たちも美しい海、潮の香りを満喫したんでしょうか。女子2人は熊野古道千里王子で旅の安全をお願いしました。そして浜から上がって歩いていくと千里観音があり、そのお隣に千里ウミガメ館と書かれた建物があることに気がつきます。
海岸から少し上がってきたところに建物がありますね、うんう
ん、はい、
はい、
千里ウミガメ館と書いてあるよ、はい、
展示室ご自由にお入りくださいというメッセージもあります。
入ろう入ろう、
入ってみましょう。
うん、
何があるのかな。あ、 かわいい。
なんか真正面にでっかくポンポンってウミガメのまあオブジェがあるので、はい、まず目に飛び込んでくるんだけど、うん、
ものすごく大きいですね。
右のウミガメは割とリアリティある感じで、はい、左は可愛らしい、
ちょっと漫画チックな感じですね。
そう、なんか説明書いてある、ちょっと見てみよう、うん、はい、赤ウミガメたちだって、うん、あ、デザイナーの方とかイラストレーターの方がコラボレーションした作品で、
そうなんですね。
あ、なるほど、紀ノ国トレーナーとの2021の時に発表したものだったみたい、へえ。さっきちょっと顔が可愛いって言った、はい、左側のウミガメは女の子かな、
うん、顔がね、ちょっと女の子っぽい感じ、ニコッとしてます ね。
いや面白い、おっきいね、うん、
大きい。
あとはこのウミガメの保護活動だったりとか、はい、写真と説明がいろいろと学べるようになってるね。
あー、なるほど。
観察のルールとかも書いてある、
うんうんうん、お、なんかこっちには、
なになに、
これは何ですか。
あ、これカニがいっぱいいるよ。
そう、
カニの、
もちろん生きてないんですけども、
標本っていうかな、こういうの ね。
へえ、こういうカニたちもここで見つかったってことですか、
うんうん、そうなんじゃない。
いろんな種類がありますよ、
ここに。卵とかも、
まあ、ホルマリン漬けですかね。
なんかこうちょっと理科室みたいな感じ。あ、で上は貝だ、大きいね、綺麗な貝とか。青ウミガメの頭まである。
うわ、
実際の骨ですね。
あ、そしてこれ、うん、青ウミガメの子供。
あ、これは、
うん、
これは粘土細工みたいな感じに見えますね。
うん、
いろんなものが置いてあるね。面白い。あ、でなんかウミガメの教科書とかも置いてあるよ。
何何これ、
なんだこれ、ジェージェン。あ、あの展示してあるような、うん、この実際にウミガメは減っているのだろうかとか、大人になるのは何年かかるとか、こう本当に教科書ですよ。これがなんかこう大きいこう写真もついていて、うん、これじっくり読むと、うん、結構ありますね。なんかさ、なんかこれ表彰状みたいなのあるけど、
あります。これ何ですかね。
賞取ってるよ、プレジデンツアワードって書いてある、うん、あ、 ISTS っていう。これはね、片方は2018年の2月になってて、うんうん、あ、もう一個もそうですね、
2018年。
うん、うん、
すごい、なんか貴重な資料というか、うんうん、
ここにその当時の新聞記事があるから、あー、チームみなべが会長賞、うん、国際ウミガメシンポジウム。
そんなシンポジウムがあるんですか。
そう、それで調査保全活動で功績を挙げたということで、この賞をもらったやつが額に入っております。すごい、すごい、
そんなシンポジウムがあって。
何度かここ通ったことあるんですけど、はい、初めて入りました。
私もここ初めて入りました。
うんうんうん、
ウミガメってすごく地元の方たちから大事にされてるんだなっていうのが、
うん、そう、本当にね、保護されてるっていうのは知ってたんですけど、うん、せっかく来たらちょっと皆さん立ち寄ってほしいですね、ここもね。
そうですね、うん、
千里ウミガメ館は2018年千里観音の宿泊施設跡地に建てられました。ウミガメの特徴や生態を紹介するパネル展示などがあり、誰でも見ることができます。そしてウミガメが浜にやってくる産卵期の頃、この場所はウミガメ研究者や観察者などの活動拠点となります。ウミガメの産卵も見てみたい女子2人です。さあ、改めて紅葉ドライブに出発です。海から山へ、ごま団山へと南側からアプローチします。一方、和歌山県では現在各地でいろんなスタンプラリーが行われています。スタンプといえば今井さんですね。道の駅にも立ち寄りながら、もちろんスタンプも押しながら、
田辺市龍神村にあります道の駅龍遊にやってきました。
はい、
はい、ご飯食べましたね。
いや、あの前から私ここの椎茸バーガーが食べたくて、はい、やっと実りましたよ、うん、もう椎茸がね、
あの椎茸って言われないとわからないぐらい
でかい、
なんか厚くてでかかったです。
厚みもあるし、
うんうん、
でかい
でかい、
いや嬉しい、満足。
私は、うん、熊の牛うどん。
ああ、嬉しそうに食べてましたね。
ほかほか
ほかほか、
今体がほかほかしてます。
あったかいおうどん食べてね。
そうなんです、そうなんです、
ハッピーでございます、でね、
うん、
私スタンプラリーが好きなんだけど。
知ってますよ。
知ってます。
もちろんですよ。ナーさんといえばスタンプラリー。ナーさんといえばスタンプ。
でこの美味しく椎茸丼をね、はい、食べただけでスタンプが押せるっていうのがあったわけ。
あー本当だ。
これあのスタッフが椎茸丼食べたんだけど。
はい。じ
ゃ田辺で昼ご飯を食べて商品を当てようっていうの、これ3月31日までやってて、うん、田辺のいろんなところのあがら丼、あがら飯を食べると押せると。はい、で何か抽選で当たるかもっていう。
いやこれ巡りたいですね。
巡りたいになりますよね。そこの見てたら、あ、ここのこれ食べてみたいみたいなのが楽しいじゃない。
美味しそう。
これもやってるし、はい、もう一個こっちが和歌山県の道の駅ばっかり巡るスタンプラリー。
これ私も押しましたよ。
そうそう、1月31日までこれはやってるということで、実はここに来る前に、うん、海からもういきなりここではなくて、うん、みなべ梅振興会もやったのね。
そうなんです。そこでねスタンプをポーンと押してきました。
そうですよ、はい、ポーンとちゃんと押しまして、はい、でこの理由でも押しまして、はい、だからほら私はもうすでに2つ押してますけど。あ、本当
だ、私1個まだ押してないです。
チータンほら食べる方に夢中だったから。
押してない。
着いたらまず押さなきゃ。
あ、そうですね、
まだまだだね。
まずまず押さないと。
で、まあ海から上がってきて、上がってきてってなんか泳いでたみたいだけど、
うん、泳いでないですよ
まだ、はい、紅葉って感じじゃ。
でもちょっとずつ色づき始めてるかなという感じはします。
少しそうね、うん、今目の前にちょうどこの日高川が横にあるんですけれども、はい、日高川沿いの木が少し
ですね、ほんのり
だね、紅葉してるかなって。
これ桜です。
桜の木が少し紅葉してるかなと、
うん、感じですね。
感じですね。この後ね、どんどん
もっともっと
してるんですかね。
登っていったらもっともっと
ちょっと気温も下がっていくんですか ね。
でも確かにここはさっきよりもちょっと肌寒い、
ひんやりしてる気がする、
うん、感じがします。
そう
しませんか。
ちょっと日が陰ったからじゃない。
あ、そうかもしれませんね。
ってことでじゃあ、はい、次のところ
行ってみましょう。
はい、はい、行きましょう。
千里海岸から車で10分ほど、国道424号沿いにある道の駅みなべ梅振興館に立ち寄ってスタンプを押しました。実は和歌山県の道の駅スタンプラリーが来年1月末までの期間で行われています。道の駅はいろんなスタンプラリーの舞台となっていますが、県内を旅する女子旅チームならできそうというわけで始めてみました。でも実際には県内に道の駅は36箇所、スタンプは37種類あり、コンプリートは簡単ではなさそうです。みなべ梅振興館から30分、田辺市の道の駅水の里日高川流遊ではランチとスタンプ、さらに30分で道の駅龍神に到着。でもお休み、残念でした。気を取り直して再び出発します。龍神温泉を過ぎ、高野龍神スカイラインに入りました。11月上旬の時点でこの場所では紅葉はまだほとんどありませんでしたが、標高1000メートルを超えた頃から周囲に色づいた木が多くなってきました。
寒いよ。
寒いね。
寒いよ。
ここはどこですか。
季節が一気に冬になりました。
ね、
ここは駒壇山森林公園の駐車場です。
に来ております。はい、まあ私たちドライブしながら、はい、道の駅なんか巡ったりしながら上がってきましたけど、はいはい、さっきちょっと涼しくなったかななんて自体言ってたけどさ。ここはさすがに涼しくなったわ。
なった。だって標高1100メートルもあるんですよ。
やっぱ違うんだね。うん、もう今私たちは服もちょっとさっきと違って
着
込み始めましたけど、 それでもヒヤッとする。
寒いよ。
寒いけど、
はい、
寒いけど、はい、ってことは、うん、待望の紅葉も望めるんじゃないですか。はい、
でもところどころやっぱりあの
上がってくる間にね、
そう色づいてましたね。
ちょっとこれは期待っていう感じだったもんね、うん、はい、だいぶ色づいてましたよね。
ちょっと寒いですけども、
その先にはきっと美しいものがあると信じて、はい、
あるん
ですよ、うん、登るぜ。
皆さん、あそこに階段がありますが
はい、わかりました。
あの階段登りましょう。
まずは階段なんですね、
はいはい、行きましょう。
行きましょう。
ごま壇山山頂に車で乗りつけることはできません。高野龍神スカイラインから 駒壇山森林公園へと分岐するところにある休憩広場の駐車場に車を止めました。外に出てみると麓の暖かさが嘘のように寒い。防寒着を着込んで仕切り直し、女子たちは山頂への山道を歩いていきます。この場所からだと1キロほどの登山です。
よいしょよいしょ、よいしょと、
よいしょ、なんかちょっと上がってきただけでも、はあ、景色すごいね。
全然変わりましたね、
はあ、ほらね、向こうにさ、ゴマサンスカイタワーあるね。見えてる、
ゴマサンスカイタワー。
ああ見えてるし、
ね、見えてますね。
なんかもう景色を見下ろしてる感じが、
山をちょっと見下ろしてる感じがして
ね、え、
はあ、あと600メートル、
あれ600って書いてあるの。
私あそこにあの、山頂って書いてある、
書いてある、書いてある。
山頂かと思ったら
早いよ、
矢印なんですね。
あれ矢印だよ。行こう、あっちに向かって、うもうちょっと進みましょう、はい、はあ、はあ、うん、よいしょよいしょ。
なんか一気に冬の景色になったというか、
そうね、空気感というかね、うん、このでもさ、葉っぱをこう噛み締めて歩く感じとか、はい、うん、いいね。
落ち葉が広がっていて、ね、その絨毯の上を私たち歩いております。
滑らないように気をつけましょう、
はい。
一面が紅葉ということはありません。色づいている木もあるという程度です。
ちょっと道が開けてきましたね。
ああ綺麗ね。
木がもこもこしてる、
もこもこしてるけど、ほら、はい、あの辺りは紅葉がいい感じ、
うん、赤黄色、
うん、
いい感じの色がついてます。
一面の赤とか一面の黄色とかじゃなくて、はい、
う
ん、緑も含めてちょっとこういろいろ混じってる感じがね、
それぞれの木が
可愛い、
紅葉してる感じです。
うん、
うわあ、山、は
あ、山ですよ。
皆さんここ見てください。何何、道路が見えますよ。
あ、下ね、うん、車の道が見えてますけど、何、どうした、
ちょっと見てください。あれ
なんだよ、なんだよ、
ほら、
ん、
あれなんですかね、一面真っ赤になってますよ。
赤いね、うん、ほこほこの絨毯っぽい、
すごい。
あ、なるほど。じゃあこう遠く一面に見えてる山々は、まあ、紅葉しない部分もあったりとか、うん、なんかこうちょっとふわふわっと、なんだろうな、こう絵画でさ、
あ、ありますね、あの油絵みたいなやつですよね。
なんかポンポンポンポンポン、はいはいはい、ってついたみたいな、うん、可愛らしい感じに色づいていて、はい、でちょうど私たちのいるところの真下は赤い絨毯のような紅葉が
綺麗、
そうね、いろんな色が楽しめるね。
うわ、
だからこうなんか発見しながら登っていくのは、うん、いいね。
山登りならではの、
ぜいぜい言ってますけど、
醍醐味ですよね。ぜいぜい言ってますけど、ね、
でもそんなずっと登りじゃないから、うん、なんかここなだらかだったりとかしながらね、はい、うん、向かっております。
寒いよ、
いや、え、
寒いよ、
もうでもだいぶ暖かくなる、歩いてたら、
歩いたらちょっと暖かくなってきますよね、
うんうん
うん、登ったり下ったり細い道を歩いていきます。山の斜面、眼下の赤色は道断ツツジの紅葉のようでした。
最後にさ、
はい、
ちょっとこう一段がまた見えてきて、
ええ、
どうやらこれが間もなくゴール石段みたいな、
もうすぐじゃあ頂上なわけですね。
あれじゃないかと、見えてきてるんじゃないかと、いう気がしますね。
ちょっと景色が
、うん、
楽しみです。
あ、そうね、さっきあの葉っぱがね、絨毯みたいなの言ってたけど、はい、ええ、途中本当にあの土のとことかふかふかで、うん、焼き芋したくなった。
なりました。この葉っぱの音もまたシャリシャリしていいですね。ね、
いいよね。はあ、どう、暖かくなってきた？
暖かくなりました。でも耳が冷たいです。
そうなのよね。イヤーマフ持ってきたらよかった。
持ってきたらよかったですね。
もうさ、冬どうしてたかとか忘れちゃってるよね。
もう1年前の話ですからね。
そうそうそうそう。ねえ、暑かったもんね。
お、なんか丸太が見えてきましたよ。
あ、あれゴールかな。
は
あ、あとちょっと、はあ、はあ、はあ、はあ、よいしょ、はあ、
よ
し、1、2の、3、4、はあ、着いた、
駒壇山山頂、
標高1372メートル、 あ、じゃあやった
ー、さっきから結構上がってきたんですね。
そうだね、はあ、はあ、ちょっとこう休憩できるスペースに東屋みたいなのができてたりとかして、はい、はあ、いろいろあるね。
ススキもあります。
はあ、ススキもいいね、はい、わあ、綺麗、遠くの景色すごい
綺麗ですね。
あの山々が本当に連なっているのがもうどこまでも続いて見える、はい、ちょっとこう手前は紅葉もあって明るいんですけど、はい、うん、奥の方は水墨画みたいな、あ、モノトーンの世界
がふわっとした感じで、
ふわっとした感じで
今この山々を私たちは占領してます。
あ、そうね、はい、我々だけがここから見ていると、
はい、そうです。
いやー、すごいな、
頑張って登ってきてよかったです。
いい景色ね、
はい、
こう一面の紅葉とはいきませんでしたけどね、うん、今年はちょっとね、はい、どうなんだろうね、
遅いんですかね、
遅い上に、うん、まあ、このまま冬になっちゃうのかなって思ったりはしてる。
そうですね、でも一部は
そうかな、
ね、紅葉、
そう、でもここ来る途中もいろんな色は楽しめたし、はい、うん、今ここもねこの辺りのあの赤い感じとか、はい、かわいい、
風に揺れてます、
うん、
ゆらゆら、
あ、これは深呼吸にいいわ、
いいですね、
ちょっとあの雲の向こうから光がこう差してる感じも、
気持ちいいですね。
じゃあせっかく上がってきたからちょっと美味しい空気吸って、
はい、はい、吸いましょう、
休憩しましょう、うん、はい、
女子2人はかなり息が上がっていますが、なんとか五摩談山山頂に到着しました。標高1372メートル、和歌山県で2番目に高い山です。周囲の木々も眼下の山々も一面の紅葉という景色ではありませんでした。今年の秋は気温が高く色づきが遅れ、女子たちが訪れた時はまだ早かったということもありますが、11月初めの季節外れの嵐で葉を散らしてしまった木にも多かったようです。そして先週初めから急に気温が下がり、最低気温が氷点下となった五摩談山では山頂付近では霧氷が見られ、一面真っ白に凍りついているそうです。今年は十分に色づかないまま冬景色となってしまったんですね。まだ暖かかった頃、五摩談山山頂の女子2人です。
ね、あの上がってきた時にさ、はい、ここが頂上だみたいな、うん、高いのあるじゃん、あれ
あります、
山頂って書いてるとこの、はい、あれちーたん何に見える？
え、
あれあれ、あの木のやつ、
あの木のやつですか、
うん、
え、なんだろう、あの木のやつは何か入れ物に見えます。
入れ物、何入れましょう、
はい、何入れますかね、
うん、
うーん、醤油、
醤油はめっちゃこぼれそうよ、
あ、めっちゃこぼれますよね、
こぼれますよね、
ダメか、
なんか例えばキャンプファイヤーとかさ、
あ、はいはいはい、
にしては長いけど、うん、木をいげたに組んだもの、
はい、
あれこの五摩談山の名前に関係があるらしいよ。
そうなんですか、
これね、うん、平家と源氏が戦ってたっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、はい、平の維盛が騒乱の中12世紀龍神村に落ち延びて、うん、この山で五摩を焚いて平家の運命を占ったと、
はい、
五摩壇作って、はい、この井桁の形に木を積んだもの、うん、これねで焚いて、うん、将来をまあ占ったここで、
いや何なのかなと思ってたんですけど、そういう深い意味があったんですね。
そう、もっとそういうことがあってこの山を五摩談山っていう名前になった、うん、まあ、由来ですってそこに書いてある。だからあの形のね、なんかオブジェみたいになってるんですよね、うん、
そうか、
あ、
みなべから五摩談山紅葉ドライブ旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますからフォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。ごま団山山頂の後、道の駅ごま山スカイタワーにも立ち寄り、高野竜神スカイラインを走り切り高野山へとやってきました。では旅のまとめです。
さてなあさん、
はいよ、
今回の旅なんですけども、みなべ町の千里海岸からスタートしまして、
しました、
はい、ちょっと今年の紅葉はどうなのか
ほう
ということでいろいろと巡りました、
うんうんうん、
はい、ごま団山の山頂にも歩いて登りましたね、はい、
あのそこまでいろいろあっちこっち寄りながらね、
はい、
行きまして、はい、高いとこ行こうぜみたいな感じでね、あの和歌山でももうほぼほぼ一番高いぐらい、
ほぼほぼ、
うん、
ほぼほぼ
ということなんだけど、
はい、
まあ、紅葉どうだった、う
ん、紅葉は私たちが行った時はちょっと早いのかなという、
そうね、なんか結構綺麗に色づいてるところもあれば、はい、まだ青いなっていうところもあったんで、うん、この後どうなるのかなって感じね、
楽しみですよね。
そう、今、うん、あの聞いてらっしゃる皆さんの頃はね、
はい、
どんな感じ、
もしかしたらどんな感じなのかなって思いますね。
だからやっぱ例年よりはちょっと遅いのかなっていう感じはしましたね。
そうですね、で、あの紅葉を探しつつ、
うん、
いろいろと楽しんできた旅でしたね、
はい、そう、まあ、はい、道の駅を寄りながらなんで、うん、スタンパーの私としては楽しく
スタンプされてましたね、
はい、スタンプをしたり、
はい、
で土地土地のねなんか美味しいものを食べたりとか、
うん、はい、そうなんです、
そうなんですよ。
ごまさんスカイタワーでは、
はい、
ソフトクリームもいただきました。
そう、ごまごま、なんかごまソフト、可愛いデザインでさ、
そう、なんかこのうねりぐらいが可愛かったですね。
可愛かった。でなんか可愛いキャラクターもいたりとかして、うん、なんかそういうのが出会いが楽しいね。
そうですね、
うんうん、
いい旅でしたね、
うん、
なんか印象的だったことありますか、他に
、はい、他にそれが美味しかったでしょ。あとまあやっぱりあのちょっと山登りましたんでね、いい運動しましたね。
確かに、
うん、
いい汗かいたというかちょっと寒かったんですけども、
うん、
はい、
温まりましたね。
そうですね、
で上から見る風景っていうのはまた違っていいね、はい、海も良かったし、
はい、
こう上がっていくに従って全然こう違う風景が楽しめるっていうのもいいところだな、和歌山のいいところいっぱいあったなと思いました、
ね、海も楽しめて山も楽しめるっていうのはもう和歌山ならではですからね。今の時期どうなってるんですかね、紅葉
どうなってんだろうね、
楽しみですね。
綺麗だといいな。
そうですね、
うん、
そして今、
はい、
私たちは高野山にいます、
はい、
もう高野山といえばやっぱりこの時期紅葉が
有
名です。そうね、夢です
ですが、うん、こちらもまだなって感じでしたね。
まだ、
ね、
あの本当に見ていても青いものもありましたし、
うん、そうね、
うん、
なんかだからやっぱりいつもの秋とは違う顔だなとは思ったんですけど、うん、でもライトアップもされたりとかね、はい、するし、その味わいもいいなと思って歩くといいね。高野山ってやっぱなんか特別な場所な気がする。
そう、なんかあのすごく新鮮な場所というか、うんうんうん、空気も澄んでいて、
うんうんうん、
すごくいい場所ですよね、
はい
はい、これから秋も深まって
そうね、もう言ってる間に冬だけどね、
はい、そうです。
まあでも今年はちょっと紅葉も遅れてるみたいだから、
はい、
皆さんがご覧になった秋はどんな色をしていたかとか ね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ここ、こんなだったよなんていうのも楽しんでいただけたらなと思います。
本当、紀南と紀北だと、
う
ん、
あ、違うね、
全然違うと思いますので。
そうだね、
うん、
まあ、それぞれなりの秋をぜひ楽しんでいただいて、
うん、
我々もちょっとこういつもとは違うけど、はい、秋の美しさは堪能したね、
堪能できましたね、
うんうん、
いい旅でした。
はい、
今回の旅は私三浦千秋と
皆さんこと今井直美でした。
それではまた、バイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は12月28日の放送です。お楽しみに。